皆さんこんにちは。新刊ラジオ第469回4月5日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは映画を見るときに原作本を読んでから見る人でしょうか、それとも映画を見てから原作を読む人でしょうか。まあですね、最近の映画ではそういうなんか売り方ありますけれども、今回お聞きしたいのはですね、皆さんこの有名な映画の原作、読んだことあるでしょうか。今回紹介します本は新潮社より出ておりますトルーマンカポーティ著、村上春樹役、ティファニーで朝食をという本です。このティファニーで朝食をはですね、1958年の春に、原版が出版されまして、1961年にパラマウント社が映画化したものです。主演オードリー・ヘップバーンのね、シックな黒いドレスを身にまとっているヘップバーンの姿を思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。そしてですね、映画は見たんだけれどもカポーティの原作は読んだことがないというあなたのためにですね、実はこの、映画と原作では内容が多少違ってるらしいんですけども、今回この村上春樹版ティファニーで朝食をというものが登場しました。この本でね、文学作品の中のオリーゴライトリー、ヒロインの女性なんですけども、これ再会してみてはいかがでしょうか。結構ねヘップバーンと印象が違ってびっくりですよ。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。
ホリーは朝のシリアルのように健康で、石鹸やレモンのように清潔、そして少し怪しい16歳にも30歳にも見える自由奔放で不思議なヒロイン。第二次世界大戦下のニューヨークを舞台に神童カポーティが精魂を傾け、無垢の世界との決別を果たした名作。
はい、というわけで、いきなりなんですけども、この本の帯に書かれている、紹介をお聞きいただきました。本の内容をものすごく平たく言えば、無垢なヒロインホリー・ゴライトリーと、駆け出しの小説家である語り部僕の恋物語を中心とした、スマートな都会小説です。このティファニーで朝食をはですね、神童と言われ続けたカポーティの転換期にあたる作品であり、成功を収めた傑作といっても差し支えないでしょう。研ぎ澄まされた無駄のない文章というのですね、この村上春樹さんも翻訳しながら何度も感心させられたんだそうです。さて、ではですね、この原作者カポーティについてちょっと軽くご紹介しましょう。トルーマン・カポーティ、1924年ニューオーリアンズ生まれ、1948年24歳で本格的に作家デビュー。J.D. サリンジャーやノーマン・メイラーなどとともに、戦後輩出した有能な若手作家の一人として地位を確立しました。なんていうかですね、ある種の反社会性、性的挑発性、そして時として感覚的に過ぎるそのゴシック的文体というのが特徴なんだそうです。そして今回新役を行った村上春樹さんもですね、カポーティの作品に親しんできた一人。最近はですね、なんか古典海外文学の新訳がかなり話題となってるみたいですね。実はですね、この村上春樹さん、自身の長編や短編の執筆と並行して、かなり多くの翻訳を手掛けていることでも有名な方です。特に話題になったのはサリンジャー作ライ麦畑で捕まえてを訳したキャッチャーインザライかと思われますが、村上さんの翻訳はですね、とても読みやすいですね。リーダビリティを、大事にしているということが伝わってきます。これはですね、原文を忠実に訳すということではなく、小説家としてどんな日本語を使ったら作品の持つ雰囲気を伝えることができるのかというのを大事にしているということなんです。ではここで村上春樹役によるティファニーで朝食をの世界にほんの少し浸ってみましょう。ホリー・ゴライトリーと僕との会話シーンを一部分ですがお聞きください。
だから心配することないのよダーリン。
と言って彼女はベッドの方にやってきた。
いつだって自分のことは自分でちゃんとやってきたんだから。
朝の光が彼女の体を屈折して抜けてくるみたいだった。掛け布団を僕の顎のところまで上げた時、ホリーはまるで透明な子供のように輝いていた。 それから彼女は僕の隣に横になった。
こうしていい？私はちょっと休みたいだけなの。だからもう何も言わないで。そのまま寝ちゃって。
僕は寝ているふりをした。大きく、規則正しく呼吸をした。隣の教会の鐘が判事を告げ、生死を告げた。彼女が僕の腕に手を置いたのは、6時のことだった。僕を起こさないようにそっと注意深く、
かわいそうなフレッド
と彼女はささやくように言った。僕に話しかけている風だったが、実際はそうではなかった。
どこにいるのフレッド？とても寒いのよ。風には雪が混じっている。
彼女の頬が僕の肩に乗せられた。暖かく湿った重みが感じられた。どうして泣いてるの？彼女はさっと跳ねのき、体を起こした。
何さもう。
と彼女は言って、急いで窓の方に向かい、非常階段に出た。
覗き屋って大嫌い。
はい、以上ティファニーで朝食をの一節をお聞きいただきました。あのホリー・ゴライトリーの無垢な様子が伝わってくる文章でしたね。でですね、ここでのポイントなんですけども、最後のホリーの覗き合って大嫌いというフレーズなんですが、これね、昭和43年初版の新潮文庫で、あの辰野口直太郎さんという人が訳した、ティファニーで朝食をという本があるんですけども、まあ、つまり最初の日本語訳ですね、ここではですね、このセリフ、私寝たふりする人大嫌いとなっています。ね、これだけでもかなり印象が変わりますよね。あのここはですね、村上さんの持つこの比喩表現のセンスがよく表れている部分だなと思ったので取り上げてみました。他にもですね、あのこの新潮文庫版、つまりあの旧約と新約、結構大きな違いがありまして、旧約での一人称、つまり主人公の一人称が僕ではなく私なんですね。ね、あの私というか僕というかでね、かなり雰囲気が違って見えますよね。またヒロインのホリーの一人称も、旧約ではひらがなであたしで、新約では漢字で私となっているところもですね、まあ、読み比べてみるとかなり印象が変わります。なんと言いますか、この村上春樹さんの役の方がですね、まあ、子供っぽさがよく表れているような気がしました。まあ、そこがねホリーの魅力なんですよね。またですね、あのこのティファニーで朝食をに関して言えば、あの元々のね、あの村上春樹作品が持つ世界観とかなり似ているような感じもしました。例えば、この物語ではホリー・ゴライトリーがどのような結末を迎えたかはっきりとは描かれていません。まあ、そこがね、まあ、読者にとってある種の救いになっているのかもしれませんけども、実はね、あの村上春樹作品にもこういったあの結末がはっきり書かれていない作品がかなり多くあるんですよね。またですね、女性が突然姿を消すというシチュエーションもとても多いので、何でもあの村上さん、日本の小説よりもアメリカのペーパーバックを結構読んで育ってきたようなので、まあ、だからこそこの翻訳も多く行いますし、またその村上さん自身のその読書体験とかその感性がカポーティの作品にね、あの影響を受けた部分もあるのかもしれません。まあですね、あのこのティファニーで朝食を新訳版村上春樹訳と書いた時にね、あ、なるほどってまあ納得したぐらいですので、まあおそらく村上春樹ファンも、あのティファニーで朝食をのね古くからのファンも納得できる内容だと思います。はい、というわけで以上紹介してまいりましたティファニーで朝食を新訳版、表題作である中編ティファニーで朝食をに加え、花盛りの家、ダイヤモンドのギター、クリスマスの思い出という短編が3つ、計4つの物語が、村上春樹の新訳で見事に蘇った本です。この4作構成というのはですね、あの先ほども紹介しました昭和43年版のあの新潮文庫から出ている辰野口直太郎役ティファニーで朝食をと全く同じなんですね。短編の方もティファニーで朝食をと設定がかなり異なっていて、まあ、面白いストーリーとなっています。映画しか知らなかったあなたも、もちろん映画を見たことがないというあなたも、村上春樹の新しい役で、ティファニーで朝食を楽しんでみてください。 ティファニーで朝食を。トルーマン・カポーティ著。村上春樹役。新潮社より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もエンディングの時間となってしまいました。ね、自由奔放で不思議なヒロイン、ホリー・ゴライトリーが出てくるティファニーで朝食をという作品なんですけども、巻末でですね、村上春樹さん、解説を書いてまして、実はですね、原作者トルーマン・カポーティは、オードリー・ヘップバーンのような女性を、このヒロインとしてはイメージしていなかったようなんですね。なんかむしろヘップバーンがホリーを演じることに不快感を示していたとかいう話もあるんだそうです。それでですね、昔出た文庫版では、ティファニーで朝食の表紙は、黒いドレスを身にまとったオードリー・ヘップバーンが書かれてたんですけども、今回新訳版では、作中に登場する名前のない猫が目印となっています。これはですね、映画のシーンを使いたくないという村上春樹さんの考えがあってのことだそうです。またですね、主人公である語り手の僕、これはですね、駆け出し中の小説家なんですけども、まあ、こちらは明らかにその原作者であるカポーティの姿が重ねられているんだそうです。映画ではですね、ジョージ・ペパードという役者さんがね、まあ、かなりハンサムでがっしりとしたこの僕というか私というかそんな感じの印象だったんですけども、それとはね、異なる書かれ方をしていますので、まあ、この村上春樹さんなりにこのトルーマン・カポーティの原作を読み取ってそのイメージを忠実に再現したというのがこの新訳版の面白いところです。旧訳版をね、見たという方はいるかもしれませんが、新訳版はね、かなり雰囲気が違っていますので、読んでみてください。かなり村上春樹一周がしますね、っていう言い方していいんでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。